それでは通告に従いまして一般質問をいたします。大項目地域医療を守るためについてお聞きいたします。公立病院は地域における基幹病院として地域医療の確保のために重要な役割を果たしていますが、医師や看護師の偏在、人口減少や超少子高齢化による医療環境の変化や医療の高度化などによる経営環境の急激な変化により厳しい経営状況が続いております。そのため国は令和4年に持続可能な地域医療体制を確保するための公立病院強化ガイドラインを作成し、その中で役割・機能の最適化と連携の強化、医師・看護師の確保と働き方改革、経営形態の見直し、新興感染症の感染拡大時に備えた平時からの取り組み、施設整備の最適化、経営の効率化等を盛り込んだ公立病院経営強化プランの策定を求めています。私立病院を取り巻く医療環境は他の公立病院と同様、もしくはそれ以上に厳しい環境にあるといえます。留萌市立病院では過去平成20年に留萌市立病院改革プラン、平成29年に新留萌市立病院改革プランを策定し、累積した資金不足の解消、医師確保の取り組みを進めてきましたが、今なお厳しい環境が続いており、持続可能な地域医療体制を確保できていないのが実情であります。留萌医療圏においては、脳疾患を除く緊急手術や分娩に対応できるのは留萌市立病院だけであり、留萌医療圏の基幹病院であります。留萌市立病院が機能不全に陥れば、この医療圏は崩壊し、この地域の住民の命は守ることができなくなります。そうならないために、全力を挙げて持続可能な地域環境、医療環境を守らなければなりません。留萌市立病院では、公立病院経営強化ガイドラインに沿って、令和6年から9年までの4年間を期間とする留萌市立病院経営強化プランを策定し、その中で留萌市、留萌医療圏の人口減少、超少子高齢化の進展が避けられない中、医療ニーズを的確に捉え、医師不足、医療スタッフの解消に全力を尽くし、地域医療構想との整合性、留萌市立病院が担う役割、機能を発揮し、持続可能な経営に向け、留萌市、留萌市立病院が両輪となって進めていきたい、宣言いたしました。持続可能な地域医療を守るためにも、この強化プランを確実に実行する取り組みを進めなければなりません。そこで中項目1点目、まだ1年目が終了していませんが、この経営強化プランの進捗度、さまざまな目標指数を達成するための具体的な取り組み状況についてお聞きいたします。次に中項目2点目、来年度より病床数が296床から144床への削減が決まりました。当然、病院経営強化プランの内容も変わってくると思いますが、それを踏まえて、今後の二次医療圏の基幹病院としての留萌市立病院の将来展望についてお聞きいたします。以上、1回目の質問といたします。
答弁を求めます。病院事業管理者、
小野議員のご質問にお答えいたします。大項目1点目、地域医療を守るためにとして、中項目1点目、留萌市立病院経営強化プランについてとして、経営強化プランの進捗度、さまざまな目標指数を達成するための具体的な取り組み状況についてのご質問でございますが、収入の確保の取り組みとしては、令和6年度診療報酬改定で新設されたベースアップ評価料や、当院の実態に即した加算等の届け出を行ったほか、疾病の早期発見、早期治療を目指し、プチ検診等の見直しなど、 新たな患者の掘り起こしを進めるほか、脳神経外科で慢性硬膜下血腫ドレナージ術を開始するなど、収益増に努めているところでございます。経費の節減の取り組みとしては、電気使用量の節電効果を見える化し、経費の節減意識を向上を図っているほか、日頃からベンチマークシステムを活用し、医療資材等の適正な価格での購入に努めているところでございます。経営の安定化の取り組みとしては、市長や院長と連携して医育大学に粘り強く医師の派遣を要請し続けた結果として、来年度から外科医師の常勤派遣が増員となるなど、医師確保に向けて前進させることができたところでございます。患者満足度の向上の取り組みとしては、クラウドファンディングを通じて当院の役割や機能を再度周知し、留萌医療圏における当院の存在意義について情報発信し、多くの温かいご支援をいただくことができましたし、患者満足度の向上を図るための接遇研修を実施してきたところでございます。魅力ある職場づくりの取り組みとしては、医療人の育成および人材確保につながる個人資格を調査し、支援内容を含めて調査研究しているほか、資格維持やスキルアップ等を支援する研究研修費の予算確保に努めているところでございます。次に中項目2点目、留萌市立病院の将来展望についてとして、病床削減後、当然病院経営強化プランの内容も変わってくると思うが、それを踏まえて今後の二次医療圏の基幹病院としての留萌市立病院の展望についてのご質問でございますが、留萌市立病院が果たすべき役割としては4つあり、1つ目は留萌市内における不在もしくは不足する診療科や専門診療科の堅持、救急や周産期小児医療の堅持、そして人工透析治療の維持といった一次医療圏での役割や機能を守り続ける。2つ目は一次医療機関と連携した入院手術など高度医療の提供、災害拠点病院や感染症指定病院の機能を維持する二次医療圏での役割や機能を守り続ける。3つ目はご疾病6事業の役割を維持する地域医療構想を踏まえた役割と機能を守り続ける。4つ目は地域センター病院として一次医療機関三次医療機関との連携や役割分担、地域包括ケアシステムの構築に向けて二次医療機関としての役割と機能があり、この度病床数の適正化削減は行いますが、留萌市立病院の役割と機能は変わることなく維持していかなければならないと考えているところでございます。以上です。
小野議員。
それでは改革プラン強化プランについてですね、順次再質問させていただきたいと思いますけれども、まずこのプラン策定のですね、経過についてお聞きしたいというふうに思いますけれども、今この病院の経営状態の中でですね、この強化プランを作る意義については管理者としてはどのようにお考えですか。
病院事業管理者。
お答えいたします。経営強化プランの中でもですね、謳っておりますけれども、やはりこの留萌医療圏全体の地域センター病院としての重要な役割、これを守っていかなければならないという、重要な使命があると思っております。このためで、この中でやっぱり持続可能な経営というものを維持していかなければならない、そういうことも含めまして、今のこのいろいろなさまざまな環境変化、さらには2年に1回の診療報酬改定等を見据えた中でもですね、持続的に経営していくという意味では、この経営強化改革プランの存在というか必要性というのは重要であると考えているところです。
小野議員。
ただいま非常に重要なプランであるということが意識されているということでございます。それで、そういう意識の中で作られた経営強化プランでございますから、これからさまざまなことについてですね、ちょっと検証させていただきたいというふうに思いますけれども、まずこの策定につきましてですね、大変苦労されたというふうに思いますけれども、どのようなスタッフあるいは体制でこの策定に関わったのかお聞きしたいと思います。
病院事務部長。
はい、お答えいたします。このプランの策定にかかりましては、職員という病院スタッフの幹部職員を集めて項目の洗い出し、そしてさらにはそれぞれの職場から可能性を含めた見直しを行っていただいて、その結果をまとめて経営会議にかけまして、このプランを策定したところでございます。
小野議員。
ということは、病院の職員だけで作ったプランということでよろしいですか。
病院事務部長。
失礼しました。病院の中でその計画を、素案を作りまして、それぞれ市長部局も含めて財政当局も含めて内容、繰り出し金もありますので、そういったことを全体をやって、計画を作り上げたという形になります。
小野議員。
ということは、市長部局との共同作業の中で作ったということだというふうに思いますけれども、この計画でございますけれども、令和6年までの計画でございますけれども、令和6年の目標しか書かれていないということについてですね、その理由についてお聞きしたいと思いますけども。
病院事務部長。
はい、お答えいたします。この結果、ですね、失礼しました。現状の地域医療を取り巻く環境が大きく変化をしておりました。で、地域包括ケア病棟も1月から休床ですとか、あと医師不足ということで、当面この計画上経営黒字というところを目指せるか、目指すところでございますけれども、当面なかなか早急に黒字化というのが見出すことができないため、まずは6年度の計画を立て、7年度以降に改めてしっかりと黒字化を見えるものを探していこうという形で進めたところでございます。
小野議員。
ガイドラインによりますとですね、そういう設定のできない公立病院もたくさんあるだろうということで、設定ができない場合についてはですね、黒字化までの道筋をですね、しっかり年数を含めて記載することになってますけれども、それは7年度以降にやるということでよろしいですか。
病院事務部長。
はい、お答えいたします。現状でいきますと、分析したら7年度以降に、今のところ目指したいという状況にはあるんですけれども、今の診療報酬上ちょっと厳しいかなというふうな、状況を持ちますけれども、どこまで黒字化に近づけるかをまず出してみてから再度検証したいというふうには考えております。
小野議員。
じゃあ、なかなかこの強化プランは完成しないということでよろしいですか。
病院事業管理者。
はい、お答えいたします。完成しないということではなくですね、やっぱり今後やはり、病床も削減しました。で、ここに見合ったですね、スリム化していかなければならないということも含めまして、職員数の今後の見通し、採用等もですね、計画をしながらしていくということも含めてですね、今事務部長が言われた通り、そういうのを見越しながら、やっぱり計画の方は策定していかなきゃならないというふうには考えてございます。
小野議員。
そういう大事なプランでございますけれども、この多くの皆さんの関係者のですね、協力が必要だなというふうに思うんですけれども、このプランの策定後にですね、やはり職員が一丸となってこれやっていくんだというような、そういう共通認識から目標の明確化、情報の共有というものはどのような形で図られたのかお聞きします。
病院事務部長。
はい、お答えいたします。職員に対しましては毎年度、予算であったり決算、そしてこのプランも作成した段階で職員に勉強会を開きまして、情報収集、また、職員がいつでも見れるように院内ウェブの方にも載せたりですとか、常に、情報を発信しているところでございます。
小野議員。
はい、それではですね、続いて病院が果たす役割ということでお聞きをしたいというふうに思いますけれども、この留萌地域医療県のこの医療構想の中ではですね、この団塊の世代が皆75歳以上になるこの2025年問題というのがあってですね、その時に必要な病床数についての記述がございます。その中にはですね、2025年で563床のベッドが必要ですよという記述になっておりますけれども、現実的にこの二次医療圏の中ではですね、足りていないというふうに、認識しておりますけれども、さらにこのベッド数がですね144床になったということも含めてですね、この医療圏全体の今後の病床数というのはどのように考えればいいのか教えていただきたいと思います。
病院事業管理者。
お答えいたします。今後の病床数につきましては、これまでも人口減少や地域の医療ニーズなどを十分に勘案し、地域医療構想との整合性を図りながら病床区分の見直しや規模の適正化を進めてきたところでございます。で、留萌市の人口は今後も減少は続くものと見込まれているほか、高齢者人口においても減少してきているところでございます。また留萌医療圏全体においても同様でございます。このことからも医療需要は徐々に減少していくことが予想されますが、私としましては留萌医療圏における留萌市立病院が果たすべき役割と機能を維持していかなければならないと思っております。この先数年後、あるいは10年後、20年先の民間を含めた医療体制がどのように縮小となっていくのか不安要素はございますが、当面はこの病床数は確保していく必要があると考えているところでございます。
小野議員。
留萌 の地域医療構想の中ではですね、留萌の地区の最低重要課題として回復期病床の確保が必要というふうに書かれてあります。ところがこの改革プランの中、強化プランの中ではですね、その回復期の病床についてはですね、ほとんど触れられていない。その理由についてお聞きをしたいと思います。
病院事業部長、事務部長。
はい、お答えいたします。当院における、回復期病床として、地域包括ケア病棟、こちらを、示しております。プランの中では、看護師不足ということで、夜間の勤務体制が困難となったということで、やむを得ず、令和6年の1月から、休止しているところで、そこは早期に、再開を目指すという形を取っていたところでございます。早期再開の具体的目標につきましては、4月に、看護師の新規採用によって、人数的な、人員的なものは、クリアできるというふうに考えておりましたが、また、新規採用職員が、一人前といいますか、安定して、業務につけるには約1年ぐらい、通常で言ったら1年ぐらいの経験が必要だというふうに言われております。そこを、当院として看護部の、力を借りてもっと前倒しで研修を組む、さらには人員配置の中でそこが早くできないかということで早期という形でやっていたんですけども、今回は、そこの体制すべてを見直しまして144床の中で200床を切るということで、病棟単位から病床単位の病床として運用ができるように基準的になりますので、そこの可能性を含めながら将来的に検討していきたいというふうに思っております。
小野議員。
この留萌地域の医療構想の中ではですね、回復期の病床数は191床というふうにされてますけれども、到底そういう数字には及ばないなというふうに思うんですけども、再開する、病棟ではなくて病床の運用で再開するということでありますから、どの程度の規模 時期としてどの時期というようなことが今想定されましたら教えていただきたいと思います。
病院事務部長。
はい、今のところ、時期とか、明確に示すものはございませんが、一般病床ということで、急性期を中心に、対処していきながら、その中の、どれだけの需要が出てくるか、また、そちらの方も単純に、再開できるんじゃなくて、そちらもやっぱり、施設基準がございますので、そちらもクリアしながら、そこは対処していきたいというふうに考えております。
小野議員。
それでは続きましてですね、この強化プランの中にですね、医療機能や医療の質連携の強化にかかる数値目標を設定してくださいというふうにガイドラインの中では求められておりますけれども、この強化プランの中にはですね、その数値は一切載っておりません。まあ、その中にはですね、医療機能に関わるものといって、例えば地域救急貢献率、患者満足度、医師派遣数、紹介率等々が載ってるんですけれども、なぜその目標指数がないのかお聞きをしたいと思います。
病院事務部長。
はい、お答えいたします。連携の中では、これまでも、1時と3時救急ということ、3時医療ということで連携を、進めております。具体的に新たな、取り組みということがありませんが、ICT を使った、連携ということで、中にも、掲載させていただいておりますけれども、具体的な数値までは、載せていない状況でございます。
小野議員。
それでは続きましてですね、一般会計の負担の考え方という項目がございましたので、ちょっとお聞きしたいと思いますけれども、令和7年度のですね、地方財政措置の中においてですね、病院事業の経営改善の促進と資金繰りの支援として病院事業債というものが新たに創設されました。この令和9年までのですね、3年間の発行が可能でありますけれども、その病院事業債のですね、活用についてどのようなお考えをしているのかお聞きしたいと思います。
病院事務部長。
はい、お答えいたします。当面今は、7年度の予算にも、計上させていただいておりますが、まずは7年度は発行するという形で考えております。8年9年は発行、収支取れば当然発行しなくていいので、そこを発行しないで進めるような、改善ができるか、もしくはどこまで縮小できるかということを今進めているところでございます。
小野議員。
ということは当然これ今後作る強化プランの中で、そういうものも含めて、検討していくということでよろしいでしょうか。
病院事務部長。
当然今後の収支見込みということは検討していきますので、その中で、その発行も含めて検討してまいります。
小野議員。
この病院事業債のですね、返済計画というのはどういうふうになりますか。
病院事務部長。
はい、お答えいたします。記載の発行につきまして、償還につきましては15年償還を予定しております。ですから今、新年度発行しましたら15年分割で、返済していくという形になります。
小野議員。
この事業者のちょっと性格についてお聞きしたいんですけども、従来の事業者というのは元利償還金の2分の1については一般会計からの繰り出しだと可能であると、またその半分は普通交付税で措置されるというふうになってますけれども、この今回の病院事業者についても同じなんでしょうか。総務長官。
病院事務部長。
はい、今のところ地方財政措置については、これに、消化についてはない予定されておりません。この後、いろいろ要望活動した中でそこが措置されるかどうかもちょっと不透明ですけれども、今のところ、地方財政措置はないという形になります。
小野議員。
二次医療圏のですね、救急医療につきましてはですね、この留萌医療圏の全市町村による負担の拡充が決まってですね、 広域で医療を守るという取り組みが一歩進んだというふうに思ってますけれども、この今回の取り組みですね、これで十分なのか、それとも今後また見直しをしていくのか、その辺についてのお考えはありますでしょうか。副市長に聞いた方がよろしいですか。病院側としてどのようにお考えかお聞きしたいと思います。
病院事業管理者。
お答えいたします。救急に関しましては、市の方の繰り出し、それを管内で負担いただいているということで、大変ありがたいと思っております。今後もやっぱりこの留萌市立病院がこの医療圏を守っている地域のセンター病院であるという、認識のもとですね、管内皆さんでこの病院を守っていただけるという意識というものが今後、調整されていけばいいかなということを期待したいというふうな形では私は思っております。
小野議員。
では支援金の拡充等の増額とかそういうことは考えていないということでしょうか。
市長。
この救急の地域負担っていうのは赤字補填ではないということがまず第一なんですよね。ですからあくまでも救急体制に必要な経費を負担していただいているということですから、今のその管内の人口減少だとか含めていくと、これ以上この負担が伸びていくというふうには私としては捉えてない今の状況です。
小野議員。
それでは続きまして、その医師看護師の確保、それから働き方改革ということでお聞きしたいと思いますけれども、医師確保についてはですね、事業管理者解説者含めてですね、さまざまご苦労されているということはよく分かっておりますけれども、なかなかそれが結果につながらないという状況になっているのも事実であります。なかなかこの医師の確保というのは難しいんですけれども、先般昨年ですね、北海道新聞の中にですね、稚内市立病院がですね、お医者さんが続々集まってるよという記事が出ました。皆さんもご存知かと思いますけれども、まずその原因はですね、その研修生から旅立っていった人たちがまた帰ってきているとか、研修生の SNS に情報の発信によって、さらに研修生が集まるとか、そういうようなことが記事になっておりましたけれども、やっぱりそういう活動もですね、その医師を確保するには必要な作業なのかなというふうに思いますけれども、この稚内市立病院の事例について管理者としてはどのようにお感じですか。
病院事業管理者。
はい、お答えいたします。私も稚内の、院長ともお話とさせていただいてます。その中でそういう SNS の発信が非常に得意な若い先生がいてというお話も聞いてますし、あとはやはり、人件費というかですね、給与体系についても、ある程度優遇しているというお話もお聞きしてます。で、当院にしましても、以前当院の初期研修しておりました、韓国の先生なんですが、この方が今本州の方で、開業というか、病院をクリニックやってるんですけども、この先生が韓国向けで SNS で留萌市立病院の情報を発信してくれてます。で、これを受けて、ここ数年ですね、うちに職研修で、また4月からも 2名の、韓国の先生が来られますけれども、今もまた1名来ておりますが、やはりこの SNS を見てですね、留萌市立病院で、研修をしたいという形で来ていただけているということですので、やはりこの SNS で発信していただくということは非常に効果があるものだなというふうには私自身も、理解しているところでございます。
小野議員。
ぜひさまざまな方法をとってですね、医師確保に向けて、活動いただきたいというふうに思います。それでは続きましてですね、看護師の必要適正人数についてちょっとお聞きをしたいというふうに思いますけれども、市立病院が作った病棟における看護必要数と配置状況という資料があるんですけれども、この病床の稼働率ごとにですね、看護師の必要数が示されていますけれども、 まあ、私立病院の過去の3年間の病床利用率は 53% 前後でございますので、そういう中でですね、その看護師の必要人数が稼働数 60% で74名、50% は63名が必要でありますという数字の中でですね、配置されている看護師は105名になっております。それで、この数字というのはですね、分母が246床になってますから、今の実働稼働数のベッド数は202床ですから、それを考えればもっと少ない人数でも対応できますよという資料になるんですけども、ただその看護師の職業仕事内容というのは数字だけでは表せないところもあるというふうに思いますので、この数字の状況についてちょっと確認をさせていただきたいと思います。
病院事務部長。
はい、お答えいたします。看護師室につきましては、看護の配置基準といいますと、当院では10対1の基準をやっているということで、そして夜間は3名体制という、夜間の勤務体制3名ということで、そこでやると、ギリギリのライン、先ほど言いました 60% でいったら74と、そういう数字ですけれども、現状、202床の稼働でいきますと、60% で74人、70% で86人というような形になっていきますけれども、今後、今回144床にするということで、大きくここの数字が変わるという形になります。
この議員。
それでは144床になったときのですね、全体の看護師の適正人数というのはどのようにお考えですか。
病院事務部長。
はい、お答えいたします。今回の144床でいきますと、その最低の施設基準をクリアする看護師数ですけれども、144床の 100% 稼働、こちらでいうと74人、 90% 稼働で69人、 80% で61人、 70% 稼働で54人というふうに推計しているところでございます。
小野議員。
それで全体数としては何人になるんですか。
病院事務部長。
今の言ったら、施設の看護師の配置基準に伴う数字でございます。実際は今のところ、もともとの、今3月1日現在で言いますと、看護師が102名おりますので、そこを、その、ICU ですとかいろんなことも深みして、ましては病棟を移動させると、統合させるので、措置内容が、異なってきますので、そこを円滑に、また患者さんに安全が危険が及ばないように、そこの配置の、人数を調整しながら、縮小していくという形になってございます。
小野議員。
はい、それでは続きましてですね、その医師の働き方改革ということで、強化プランの中でもですね、そのタスクシェアという言葉が出ておりまして、当然医師の作業量を減らすということなんでしょうけども、今私立病院の実態としてどのような形でタスクシェアというのは実行されているのかお聞きしたいと思います。
病院事務部長。
はい、お答えいたします。医師のタスクシェアにおきましては、医師事務作業者を配置しまして、医師の事務的なもの、そういったものを、あと電子カルテの方の入力を代行で行ったりということで、そこで医師の事務を、軽減させているという状況でございます。
小野議員。
一部の資料の中でですね、看護師が医療従事者の作業をタスクシェアしているような情報もありましたけれども、そういう実態はございますか。
病院事務部長。
看護師が医師の事務を行っているんじゃなくて、看護が行っているものなくて、逆に看護以外の事務を他の職種が行っているということはございます。
小野議員。
それでは続きまして経営形態の見直しということでお聞きしたいというふうに思います。今回この強化プランの中ではですね、地方公営企業法の全部適用を維持しますという結果となっておりますけれども、さまざまな経営形態の中で維持するというふうに決めた理由、どのような検討を行って維持という結論になったのかお聞きをしたいと思います。
病院事務部長。
はい、お答えいたします。当院、今、公益業全部適用で、以前からやってました。でその中で検討の、その他の手法といたしましては、独立行政法人あるいは指定管理者制度といったものがございますけれども、現状で、現状の範囲の中で、公益業全部適用の中でしっかりやっていくということが、まずは先だろうと。で独立法人化とか、他の手法に言うと時間的が余裕がないというところがありまして、まずは全部適用のまま、改善にしっかりと取り込むという形で計上しました。
小野議員。
それではですね、この全部適用のメリットは何ですか。
病院事務部長。
はい、お答えいたします。全部適用のメリットと言いますと、やはり、公務員型で、公務員でありながら、しっかりと財務適用も、法に基づいてしっかりと、守られるというよりも、その法を守りながら透明性を持って、行えること、また、予算も単年度主義あるいは、企業再稼働の活用もできるということもございます。またしっかりと、公益性を公共性を保ちながら、さらには民間的発想も取り入れながら、しっかりやれるかなというふうに考えております。
小野議員。
この全部適用のですね、大きなメリットはやはりその人事の面でかなりフレキシブルに採用を含めてできるということとですね、それから職員の給与に関してはですね、人事院勧告の適用外だということで、その事業形態に沿ったですね、企業体系を作れるということが大きなメリットの一つであります。ですから、この全部適用を今回採用したということについてはですね、例えばこの強化プランの期間中に、先ほどちょっと議論がありましたけれどもね、職員給与の見直しだとか、そういうことも視野に入れた全部適用ということで考えてよろしいのでしょうか。
病院事業管理者。
はい、お答えいたします。全部適用のメリットということは今小野議員言われた通りの部分が多いと思いますし、あとさまざまな、一部適用の場合ですと、条例改正等が必要なところが規定で対応できるということで、スピード感を持った形で対応できるということが大きなメリットかなというふうには考えてございます。で確かに、人事勧告、給料制度の部分につきましてもですね、地方公務員ということでの、人間適用しなくてもという部分もあろうかとは思いますが、そうなると今度基準的にですね、人事委員会等の設置をするのかですとか、そういういろいろなさまざまな問題等もあるかと思います。ただ今後この経営等を含めながらですね、全部適用になることによって労働基準法の適用にもなってございますので、法的に認められた労働組合を当院有してございます。これらも含めてまた労働組合の方ともですね、協議等していかなきゃならない部分もあるなということは私も考えているところでございます。
小野議員。
それでは続きまして経営の効率化ということでお聞きしたいと思いますけれども、経営の指標にかかる数値目標の中にですね、数々示されてますけれども、令和5年の121名からですね、令和6年目標数値、患者数は165名の目標数値となっておりますけれども、当然、この病床利用率も上がるというふうには思うんですけれども、そのための今回、具体的な取り組みはどのようにされたのか、お聞きしたいと思います。
病院事務部長。
はい、お答えいたします。経営指標にかかる1日当たりの入院患者数でございますけれども、 令和5年度121名から、令和6年度は165名という形で、取り組みをしてきているところです。まあ、実際に、その、165とした根拠ですけれども、稼働病床、一般病床の 70% の稼働を目指していたものでございます。また早期、地域包括ケア病棟、こちらの方も早期に、再開を見込んで、その、患者数の、見込みを、追加しておりまして、一般病床につきましてはまずは202床に対して 70% の稼働で、計上し、地域包括ケア病棟も44床を、7月再開を、目指して、計画したところでございます。そこで165人という形で、実際に、数値目標として掲げたところでございます。
小野議員、
聞いているのは目標のですね、経過ではなくてですね、どのように具体的な活動をして121から165にするんだということです。どうやって取り組んだんですかということです。
病院事務部長。
はい、お答えしもいたします。実際に、まずは数値目標をつむく、達成するためにまず地域包括ケア病棟は、基準が施設基準がありまして、なかなか再開するということができなくて、そこは検討し、他の、関連する医療機関等も訪問し、いろいろ情報交換させてもらいまして、なかなかやはり達成できないということが分かってきました。で、一般病床の、一般の、入院患者獲得につきましては、まあ、医者の判断もありますし、また、検診業務を多くやりたいというところもありましたけれども、結局は医師不足がありまして、なかなかそこが思うように伸ばせなかったという実態がございます。以上です。
小野議員。
わかりました。まあ、ちょっと質問戻る、先ほど の職員の給与関係に戻るんですけれども、強化プランの中でですね、令和6年度の職員が給与比率なんですけれども、令和5年の 66.5% から 59.1% にする数値目標を立ててますね。この具体的な取り組みについてお聞きしたいんですけれども、7年度の予算を見るとですね、令和6年度 72.5% ぐらいというふうな予想をされてますけれども、全く数字が合わないんですけれども、その辺はどのような具体的な取り組みの中で 66.5 から59.1% にするんでしょうか。
病院事務部長。
はい、お答えいたします。こちらの、比率ですけれども、分母となるものが異業収益でございます。ですから、先ほどの、165人まで入院、増やすということで、異業収益が7億ほど、増やそうという、努力目標をつけまして、そこで、比率を低下させるというところだったんですけど、そこが達成できなかったという状況でございます。
小野議員。
それじゃあですね、次に行きましょうか。強化プランのですね、点検評価公表ということについてお聞きをしたいというふうに思いますけれども、このプランの実施状況についてはですね、おおむね1年以上ぐらいの点検評価ということが義務付けられているというふうに思うんですけれども、今後どのような格好で、この点検評価というのはされるんでしょうか。
病院事務部長。
はい、お答えいたします。まだ、令和6年度の、しっかり最後年度末まで、しっかりと取り組みを進めて、決算も出ましてから、評価を行って達成未達成、またそれもその前にですね、7年度以降の計画どうやって、今、盛り込んでいくかというところも含めて、まずは7年度以降の、見込みを立てて、6年度の決算で出たら、総括でもう一度評価するという形を考えております。
小野議員。
この総括する際にですね、その総括するメンバーなんですけども、やはりその客観性を持った評価というものが必要なんだろうというふうに思うんですけども、これはどのような構成の中で評価をされるのかお聞きしたいと思います。
病院事務部長。
はい、 今のところ、まずは院内の経営会議を母体に、検証していきたいというふうに考えております。また、そこには、もちろん、市の、財政当局も含めて、財政と地域医療も含めてですね、声を聞いて、評価していきたいというふうに思っております。
小野議員。
例えばそこにですね、有識者だとか市民の代表だとか、なんかそういう第三者みたいなものをですね、構成員の中に入れるような考えはございませんか。
病院事務部長。
はい、7年度にですね、総務省の地域アドバイザーも、また招聘しようと考えておりまして、今日程調整も進めております。そういった中でその評価の意見を聞きたいというふうに考えております。
病院事業管理者。
まずこの病院経営につきましてはですね、まず医師の協力というのは非常に重要になってございます。で、私医者とですね、一人一人とお話をさせていただいて、この経営改善に向けた話もさせていただきました。その中で、ドクターの方からはですね、それぞれの診療科で、目標設定をして、その診療科での達成度ですとか、今後その次のまた目標を達成すると、そのようなものを、全ドクターがいる前でそれぞれ診療科別でやってはいいんじゃないかという、そういうちょっと前向きなご意見もいただきました。どちらかというと、今まではその診療科ごとに競争させるというか、言い方は変なんですけれども、そういうやり方をするとですね、非常に医者からはあまりいい意見が出なかったんですけれども、今回やはりうちの経営状況が非常に厳しいということは、先生方も非常に理解をしていただけたということで、確かに外部の人を入れるというのも重要ではあると思うんですけれども、まずはその収益を上げるための要である先生方がですね、これらの評価の中に入っていただいて、その中で今度自分たちがどのように、じゃあ診療今後やると収益に上がっていくのかということを一つ一つ検証して実施していくという方法というのは、すごくこの病院の経営の中では有効であるというふうに私も考えてますので、それらを4月以降またちょっと取り入れながら協力を仰いでやっていきたいというふうに考えています。
小野議員。
今管理者の発言、非常にいいなというふうに思いました。やはり医師がですね、やはりしっかり評価をしていただくということがですね、職員のにとってもですね、その共通認識を持った中で一丸となってやっていくという力になると思いますので、ぜひそういう形でやっていきたい、いければなというふうに思います。それでは続きましてですね、この点検評価のですね、情報開示については、先ほど市民説明も含めてこれからやるというようなお話もあったんですけれども、具体的にどのような格好でこの情報開示というのはしていくのか教えていただきたいと思います。
病院事務部長。
はい、お答えいたします。こちらの方は、ホームページ等で、公表しますし、当然、議会の皆様にも、お知らせしたいというふうに考えています。そして、先ほど、前の議員の、質疑がありました市民説明会の方でも、しっかりと、公表して説明していきたいというふうに考えております。
小野議員。
ぜひですね、市民の協力をいただくためには理解をしていただくことが大事な作業になりますので、そのような格好で進めていただければいいかなというふうに思います。それではですね、続きまして、将来展望ということでお聞きをしたいというふうに思いますけれども、今回いろいろこの強化プランお聞きしてですね、目標指数何一つ達成できないという残念な結果ではございますけれども、やはりそういう中にあってもですね、前向きにやっぱりこの病院地域医療を守っていくんだという意味合いの中でですね、努力されていることが分かりましたので、この将来展望についてですね、先ほど解説者の方からお聞きしましたけれども、今後これからですね、新しい地域医療構想というのがあと2年ぐらいしたらおそらく道の中でできてくるんだろうというふうに思います。午前中議論がありました、2040年をめどにというのはそのお話でありましてですね、おそらくその医療と介護の複合ニーズをこう抱えるような85歳以上の高齢者がたくさん出てくるよという中でですね、 その病院の役割、機能発揮の状況、合わせてですね、その在宅医療の強化、それから介護との連携強化などがですね、問われてくるんだろうというふうに思うんですけども、その辺の将来展望というのはお聞かせいただければと思います。
病院事業管理者。
はい、お答えいたします。これまでの地域医療構想につきましては、団塊の世代が75歳以上、後期高齢者となり、医療需要が増大化すると予想される中、病床の機能分化や連携を進め、良質で適切な医療を効率的に提供できる医療体制の構築を目的としていたところでございます。で、新たな地域医療構想における基本的な方向性としては、入院医療だけでなく、かかりつけ医療、在宅医療、医療と介護の連携、医療 DX の推進による業務の効率化を図り、団塊のジュニア世代が65歳を超え、最も高齢者が多くなる中、75歳以上の高齢者の増加に伴う高齢者救急や在宅医療等の医療・介護需要の増大等、2040年頃を見据えた課題に対応するために策定するものであると思ってございます。この地域の実情に合わせた医療提供体制について、改めて行政が主体となってしっかりと協議の場を設け、議論を進める必要があるものと考えておりますが、当院としましても高齢者救急の受け入れ体制をはじめとする当院が果たす役割、機能を維持し、在宅医療の実施も視野に入れ検討してまいりたいと思っております。
小野議員。
ぜひそういう形でお願いしたいというふうに思いますけれども、今後、新たな経営強化プランを作る 際にですね、合わせて将来展望と一緒にそういうことも やられるんだというふうに思いますけれども、ぜひ実行可能なですね、地に足のついたプラン、ぜひお願いしたいというふうに思います。それで将来展望の中で、その介護だとか、在宅医療だとかというお話も出てくるんですけども、今使っていないですね、144床になって使わなくなる4階5階ですか、あそこの利活用ということは何かお考えありますか。
病院事業管理者。
お答えいたします。現段階ではですね、まず病床削減ということで、保健所の方に書類というか、申請をしておりますけれども、この中では、まだその悪病棟に関しての利活用ということは特に謳っておりません。現段階ではですね、空いたところを早急に何かに転用するとか活用するという計画はございませんけれども、まずこの申請をして削減と、病床削減という手続きが終わった後ですね、その辺の協議もしていかなければならないかなと思ってございます。現段階ではこれという活用の方法についてはまだ具体的な話はございません。
小野議員。
一部ガイドラインの中ではですね、2018年にその介護法、保険法の改正によって新たな介護保険施設ということで創設された介護医療院制度というのがあるんですけども、この医療併設型介護病院活用、医療病院活用というようなこともですね、視野に入れて活動すべきだというようなガイドラインの説明もありましたけども、この辺は考慮するような予定はございますか。
病院事務部長。
お答えいたします。やはりそういったところも新たな人材確保、介護の人材の確保ということもまた絡んでくると思いますので、なかなか今いる医療スタッフの中で何ができるかということをまず考えながら、またそこを有効に使う、もしくは使わない方が逆に経費が落とせるという場合もありますので、そこをしっかり評価していきたいというふうに思います。
小野議員。
それでは最後にですね、病院開設者の市長にお聞きしたいというふうに思います。この経営強化プランがですね、なかなか功を奏しないというような状況の中にあってですね、今年度の8億強の資金不足、そして来年度のですね、 17億以上の病院事業債を考えるとですね、まあ、相当な覚悟で大胆な改革もしくは支援というものを考えていかなければならないなというふうに思いますけれども、この病院経営の専門家をしっかりと登用していくだとか、病院マネジメントの強化というものも非常に大事な作業でありますから、そういう方面の強化やあとは一般会計の繰り出し基準に沿った繰り出しはもとよりですね、それ以外の繰り出しの支援というものも一般会計上の支援も必要であろうというふうに思います。この医療圏広域でですね、この経営を支えていく仕組みあるいは取り組み、さまざまな支援体制についてですね、病院開設者としてこの留萌市立病院の将来展望をお聞かせいただければありがたいと思います。
市長。
小野議員がおっしゃるようにですね、今の現状というのは大変厳しい中で、まあ、やはり経営改革というのは必要になってくる、またそれが急がれるという状況だというふうに思っているところです。まあ、その中でやはり一般会計とすれば、総務省が定める毎年度の公益を繰り出し基準、これに基づいてやはり繰り出しをしていく、まあ、しかしながらこの1、2年、それ以外に基準外繰り出しという形で特別支援をしている状況でもあります。まあ、今後やはりこれが多大な状況になっていくということも考えていくと、まずは総務省が今検討して令和7年度から実施する地方債というものが、まあ、言い方を変えると平準化債的な要素になってくると。しかしそれを活用しないと現状としては一般会計との連結決算に影響があるというふうな判断もせざるを得なくなってきますので、やはり先ほどから病院事業管理者が答弁をしている通り、まずはその経営という観点から現在固定医そして出張医、まあそれぞれが力を出していただいて、なんとか医療収益を上げていただくことが大事だというふうに思っています。まあ、昨年というか令和6年度やはりこの地域においての検診の中で胃カメラが採用されなくなったなど、まあ、やはり早期に患者というか検診の結果を出していけることが、まあ、やはり必要になってくる状況ですから、やはりそういうものも改善しながらですね、早期治療に向けることもこの経営改善にもつながってくるんじゃないかなというふうに私は思ってます。まあ、今後ですね、やはり市民が安心して暮らし続けていくためにも市立病院の経営改善というのが急務であるということを先ほども申し上げましたが、やはり事業管理者そして院長とともにですね、医師確保にさらに力を入れていきたいというふうに思っておりますし、まあ、私としては出張医が今の現状のままというよりは少なくても1日じゃなくて2日いるだとか、やはり少しでも患者を見ていくいただく時間を作ってもらうようなことも医育大学にはお話をして要望していきたいというふうに思ってますし、また全道市長会などでもそれぞれの病院を開設している市長ともですね、いろいろ議論をしながらまた要望活動もしていって、この厳しい状況をなんとか乗り越えていくように努力をしていきたいというふうに考えているところです。以上です。
8番小野議員の質問を終わります。